黙示録の22章を開いてください。で、今晩は初めの5節だけを、見ていきます。21章から始まっているこの新しいエルサレム、神の都の続きです。で、新しいエルサレムとは、何かが、これがですね、この21章3節に書いてありましたが、新しいエルサレムは、私はまた大きな声が水から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられると。このように、共に住む。これが、実は神がエデンの園の時以来、人をお作りになった時から願っておられるわけなんですよね。で、アダムが罪を犯したというのは、その関係が切れてしまって、それから神は、贖いの働きを始められたわけなんです。で、エデンの園からアダムとエバは追放されたんですけれども、祭壇の生贄によってその血を流すことによって罪を許す制度を作ってくださいました。そしてモーセによって地上に幕屋を作らせて、そして聖女の中、また垂れ幕の向こうの至聖所においてご自身を表して、贖いの蓋のあのケルビムの間から語るとこう言われたわけなんですね。そしてソロモンの神殿にも受け継がれていきました。ご自分の御子を神が使わされたときに、共に住まわれることを意図して使わされたんですね。ヨハネの一章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと。で、この住まわれたという言葉が、幕屋を張られたという、直訳にするとね、私たちの間に幕屋を張られたと。で、このようになっている。肉体を取られたキリストにおいてですね、神が幕屋を張ったわけなんです。で、特にご自分の体をイエス様は裂かれたわけですけれども、その時に地上の神殿の垂れ幕も上から下へと裂かれてですね、で、このようにしてイエス様よみがえられて昇天された後で、父なる神と共に聖霊を使わせてくださった、その聖霊によって今度は信仰を持っている者たちの中に神の宮が始まったということが書いてあります。第一コリントの2章の16節に、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですかと。で、このようにして神は私たちと共に住みたいという強い願いを持っておられて、そしてキリストによって、また聖霊によって教会がそのバトンタッチをしているわけなんです。で、聖霊の働きというのはですね、けれども、いわば前座、あるいは前味と言っていいと思います。主が行われる働きの一部をですね、先んじてこう行われて見せてくださるっていうんですかね。新しいエルサレムについてですね、このイエス、主ご自身が21章の5節で、見よ、私は全てを新しくすると言われたわけなんです。この新天新地の新しいエルサレムで、それで全て神が新しくしてくださると。けど、なんか聞き覚えないでしょうか、この言葉。パウロがコリントの教会に対してキリストを信じる者に言っている言葉なんです。第二コリントの5章の17節で、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと。つまり、私たちが御霊によって新しく生まれた時にですね、いいですか、すでに神が行われる全てを新しくするという働きの始まりの中に入れさせてもらっているわけなんですね。で、この聖霊の働きを、このローマ人への手紙の8章では初穂という呼び方をしています。 8章の23節に御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいていますと。この発砲と言ってますから、この収穫の始め、収穫の代表として、これから来る収穫をこの代表として初めに捧げられるものですよね。でそれ何かというと、被造物がうめいているというのが書いてあるんですね。だからこの世界が変えられる、この神様によってこの回復するという発砲として、私たちが御霊の発砲ですから、御霊によってそれを前味を、このその神が後に行われることをですね、前もって受けているわけなんです。そしてですね、エペソの1章の方では14節ですけども、手付金という言葉が出てきます。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証、これ手付金でもいいんですね、頭金でもいいですけれども、これも同じですね。車を買うときに、いくらぐらいですか、まあピンからキリまでだと思いますけども、数百万するじゃないですか、ね、でそして本当にこれを買いたいっていうときに、現金でまず最初にこれ払ってくださいと、現金っていうか、もうすぐにね、期日までに払ってくださいと。それによって本当にこの車を購入する強い意図があるということになりますよね。だからそれは全体の一部、ごく一部のお金なんだけれどもですね、それによって将来全体を贖うよと、買うよということを表しているわけなんです。で、聖霊がそういう働きだと。だから、この終わりの日に主が行ってくださることの一部を先んじて聖霊によって教会が受け取っているわけなんです。ですから今私たちが読んでいる箇所というのは全宇宙的なことですよね。新天新地ですから。ですね。で、ありながら私たちの心の中で神が始めておられるっていう、この神独自の行い方って言ったらいいでしょうかね。すごくスケールが小さくて大きいって言ったらいいでしょうか。日曜日には主の祈りを学びましたけれども、あの時もですね、天の御心が地上においても行われますようにという祈りの直後にですね、日ごとの糧を与えてくださいとか急にこの大きな、このレベルでの話が、毎日のご飯、毎食のご飯の祈りへとつながっていくというですね、この大きな規模が、神様は小さなこの規模の中でそれを行っていかれようという、こういうですね、神様の働きがあるわけなんです。で、ある聖書教師がですね、すごくこの聖書を理解するときに必要なこととしていい例えを話してくれましたが、銀河系の形と細胞の中にあるミトコンドリアっていうんですか、ね、これね、これウィキペディアで今日印刷してきたんですけども、銀河系の中心があって、でこう周りにあるわけじゃないですか。でミトコンドリアもこう中心核があって、そしてこの周りにいろいろあるって、なんとなく似てるんですよね。小宇宙って言ってもいいでしょうね、このミトコンドリアの方がね。マクロミクロの世界というのが、不思議なことに被造物の中でもこう似たような形状をこの持って、まあ、いる、まあ、ちょうどこういう形でこの私たち自身が聖霊によって非常に小さい、だからちょうどこのミトコンドリアみたいになってるんですけれども、神が後に行われることというのが、この内包されているか、このここに、この映し出されているわけなんですね。ですか。そして前回の21章で天のエルサレムにおいて認めていたものは、その都が至聖所そのものだということをね、言いました。神が住まわれる至聖所ですね。この、覚えてますか？聖所の中にあるのは、奥の生贄と手洗いとかですね、この選ばれた祭司のみが入ることができて、その奥の至聖所には、年に一度、大祭司のみが血を携えて入ることができるわけなんです。イエス様は弟子たちに対して、私たちが聖所に入って神に近づく以上のことをしてくださることを言及しているんですね。例えばヨハネの6章の56節で、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまりますとですね。 聖霊によってイエス様が私たちのうちにおられるっていうことは理解できますけれども、それも理解が難しいかもしれないよね。だってイエス様人間ね、どうやって入るの中にっていうね。けれども今度は同時にイエス様はあなた方が私のうちにとどまりって言ってるんですね。そうするとますます分からなくなる。これは物理的には不可能な話です。主が私たちのうちにおられるだけなくて、私たちが主のうちにいる。で、これがですね、どういう形で実現するのかと言いますと、霊的にはもうこういう形なんですけれども、将来において、この神の都の中に私たちがいる。ということで実現するわけなんです。で、それが、この幅と、長さと幅と高さですね、それが全部同じ、確か1万2000、スタジオですね、という立方体であり、それが至聖所と同じ形になっていて、神殿がないわけなんです。なぜならば22節で全能の神である主と子羊が都の神殿だからであるってここに書いてあるんですね。で、太陽と月もない神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。これこそキリストのうちに私たちがとどまっているってことですですね。霊的には今そうなってるんですけれども、それが目で見える形で宇宙的にこういう規模で起こるということになるわけなんです。それで22章に入ります。天のエルサレムにおいてですね、神が実現してくださること、今言ったようにこの、この至聖所という、このものをお見せになってくださいましたが、今度はですねエデンの園です。エデンの園、神が天と地を作られ、人を作られてエデンの園に人を置いてくださいました。でエデンというのは実り多いとか潤い豊かというような意味です。でエデンを源泉にして源にして4つの川が流れていきました。そしてその園の中央にこの命の木を置いて、そこで実を食べて永遠に生きるようにされていたわけなんです。永遠の命という言葉をイエス様は何度もお使いになりましたがですね。でこれがこのエデンの園というのが原型と言ってもいいでしょうかね。ヨハネがね、あの有名な言葉ですね、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、この永遠の命とは何なのかということを、この私たちがもう持っているっていうふうにイエス様、神様は言われる。それは一体何なのかということがですね、この新しいエルサレムにあるこの永遠の命、これが見れば分かる。ちょうど巫女、ミトコンドリアのように何となく分かるんだけれども、この銀河系のようにですね、どうなっているのかがこの明確に分かるというのがこの、今から読む一節からの話なんですね。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の溝から出てとあります。あの、御使いってあれですね、あの最後の7つの災害で満ちた7つの鉢を持っていた7人の御使いのうちの1人ですね。で、天のエルサレムを今ヨハネに案内しているわけですけれども、命の水の川を見せているわけです。で、それが水晶のように輝いているって言うんですね。理由は溝から出ているからです。この神と子羊の溝から出ているから。でこの都全体がガラスに似た透き通った純金でできていてですね、で主の溝は何の混じり気もない清さがあって、そこから流れている清さがある、神が清い、混じり気が何にもない光の中に包まれる方であるわけなんですけれども、このことをヨハネは手紙の中で、第一の手紙の3章の2節3節でこう言っています。私たちはキリストが現れたとき、キリストに似たものになることは知っています。キリストはありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いているものは皆、キリストが清い方であられるように、自分を清くしますと、清いと、ものがあるわけです。で、三条の水訓でも、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからですと、この清さというものが、この永遠の命の中にあるわけなんですね。そして命の水の川です。川というのはですね、 水とか川とかっていう言葉を聞くときに、まあ、日本に住んでるともちろんありがたみはよくわかるんですけれども、イスラエルの人たち以上ではないと思います。なぜかというと水が少ないからです。まあ、彼らはすごくすごいタフな人たちで、技術もですね、どんどん開発して、何割言ったかな、3割言ったかな、海水を水に淡水化させてね、実際に使っているわけなんです。ですね。もうエイラットとかね、一番南のところでホテルで飲んだ水っていうのは全部淡水化された水ですね。もう本当にそれぐらいしっかりやってますけど、水が少ないので、川とか水とかというものがどういうものかということをなおさらのことを知っています。尊さですね、豊かさ、備え、平和っていう感じでも使われてますね、この川。例えばイザヤがですね、48章の18節で、私があなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうとですね。で、詩編の中にもですね、こういう詩編があっての46編ですけども、すべてのものが過ぎ去ってもなお残る都の話をしてるんです。こう山々が揺れて海のただ中に移っても、水が騒ぎ立ち山々が揺れ動いてもですね、こう書いてます。4節と5節、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる、いと高き方のおられるその聖なるところ、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない、神は朝焼けまでにこれを助けられると。どんなことが起こってもですよ、なおのこと主の御座は全く動じることはなく、そこから私たちに豊かさを与え、命を与え、助けを与えてくださるということですね。だから永遠の命は何かということをね、言ったら、どんなことが起ころうとも神が御座におられるというところから出てくる、流れてくるような平安、豊かさ、備え、助けと言ってもいいでしょうか。ですね。で、イエス様がご自身を受け入れるものは、内側からこれを与えるとおっしゃったわけなんです。ヨハネの4章の14節、サマリアの女に言いました。私が与える水を飲むものは、誰でも決して渇くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますということです。ですね。ここで強調されているのは、一度飲んでも乾いてしまうのではなく、いつまでもそのようになると。だから神様とイエス様以外のところから飲んだら、必ず乾きが起こるようなものをイエス様から飲めば、途切れることなく命から命へ、そして実に永遠の命にまで至る水が湧き出るということなんですね。で、この私たちのうちで始めてくださった良い技を、天のエルサレムにおいて神が完成させてくださるということであります。で、興味深いのは、神と子羊の御座から出てくるって言うんですけども、この御座という言葉が単数形になっていますですね。3節のとこにですね、神のしもべたちは神に仕えって書いてて、本当は神って書いてないで、彼に仕えってなってるんですね。で、これは、神と子羊が彼と呼ばれてると読んでもいいんですよ。つまり、複数いるように書いてない、複数あるように御座が書かれてない、一つになってるってことです。イエス様が、私と父とは一つですと言われましたが、どのように一つになっているかということをですね、私たち一つになっているって言って、それはよくね、聞きますけれども、どのようにして一つになっているかということを、このね、つぶさに、ヨハネの福音書とかで読みますとですね、まず、イエス様は父なる神に言われていることだけを行って言っていて、父が言ってないことはやらない、従ってるってことなんですね。完全に服従してる。そう、父はこよなくイエス様を愛しておられて、御子を愛しておられて、全てのものをお任せになる、お渡しになっているってことです。これがそうだよね、相続するときに全てのものを明け渡すじゃないですか。父が子に明け渡す、全て渡す。で、このような関係の中で、 一つになってるんです。なんか三位一体ってすごい仲良くね、座がこう二つあってね、そしてこう、なんかこう、そういう対等な関係というようでなくて、対等な関係ではなくて、父と子の関係の中の一体なんですね。ですね。で、それを頭に入れながら、第一コリントの、ですね、どうか15章ですね。で、28節にこう書いてます。そして万物が御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいて、すべてとなられるためですと。神ご自身、御子ご自身が父なる神に従われることによって、神がすべてになるんですけれども、でこのようにして、このイエス様がすべてを父に明け渡して、そして一つになっているわけなんだから、私たちの、この交わりですね、この道と御子の交わりだと、この第一ヨハネの一章に書いてありますけれども、これが私たちも同じですね。愛を持って使い合う、従い合っていく、その関係性の中で一つになっていくということであります。ですね。で、二節です。都の大通りの中の中央を流れていた、こちら側にもあちら側にも、十二の実を実らせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は、諸国の民を癒した。命の水の川が、都の大通りの中央を流れているんですね。これが21節で、21章の。この都の大通りは純金で透明なガラスのようであったと。まあ、そのような大通りの中央を水晶のような命の水の川が流れていたんですが、ここでの注目されているのは木が実ってるとですね、木があると、それも命の木であると。でここでもちろん思い出すのはエデンの園ですよ。2章の9節に、神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせたとあるわけですね。さらにその園を潤している一つの川があって、それが源流となって4つの川が流れている姿が書かれているわけですけれども、その水の潤いによって実が結ばれて、それを食べていくという姿があるわけなんですね。そしてイエス様が再臨されて地上に神の国を建てられた時にもですね、そのことが鮮明にあります。だからこれ新天新地の前ですね、この千年期の中においても、このことが書いてあって、これエゼキエルの47章なんですが、有名な神殿からちょろちょろ水が流れてきてですね、でそれがこの東の門を通ってこうどんどん大きくなっていって、そしてこれ測っていくとですね、水かさが増していくんですよね。もう、足が突くことができないぐらいの深さになっていったと書いてあるあそこでありますけれども、でそれを続けて読んでいくと、47章の7節に、川の両岸に非常に多くの木があったって書いてあるんですね。そして視界にこの川の水が流れ込むとどうなりますか。視界が視界でなくなるんです。生きてしまうんですよね。魚が取れるようになるようなもので、12節にこう書いてあります。川のほとりには、こちら側にもあちら側にも、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となると、このように書かれていて、とても似てますね。とても似てます。まあ似てますけど、これ正確には違いますよね。全然、エゼキエルの予言の中にある幻とこっちのね、立方体のね、形したのとは全然違いますから。でも似てます。で、命の川があれば、そこに木が生えて、実が結ばれて、実を結ぶ、食べることができるところに、で、葉も癒すと。葉が癒すと。で、これ木が現れてくるのにね、このよく、この聖書の中には出てきますね。一編、詩編の一編。主の教えを喜びとしている人は、実を結んで葉が枯れない。すべてのことは栄えると、ね、言ってますよね。箴言にも結構ね、これ知恵のことを命の木って読むんですよ。で、3章の18節にも書いてますし、で11章の30節には、正しいものの結ぶ実は命の木である。知恵のある人は人の心を捉えると。で13章の12節、期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。ね。で、15章4節、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅ですね。 で、この実が結ばれるのが、で、毎月なんですね。で、ここが、びっくりするじゃないですか。どうですか？なんかどっか、木が生えててですね、収穫の時だって言ったら、決まってますよね。
うん。
うん。毎月実が出る、なんてないですよね。で、これが味噌で、この毎月結ばれているということは、絶え間ない命が流れているということなんですね。で、神と、子羊の御座から絶え間なく流れている命に預かって、どんな時にも実を結ぶことができるんだということが言える。これが命、永遠の命のね、特徴です。ですね。どんな時にもですね、実を結ぶことが可能なんです。なぜか。命の木だからですね。で、具体的に命の木って何かっていうのはさっきね、この箴言とかね、いろんなところで見ましたけれども、もっと結構こう具体的ですよね、この穏やかな舌だとかですね、あとは正しいものの結びとか、期待の望みが叶うこととかですね、か結構、そういうところにもこの命の木っていうか、この、うん、現れてくるし、あとはエペソの教会に対して主が約束されたのが、この勝利を得るものですね。勝利を得るものは、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにあるとですね。やっぱ直結、この教会の、教会と、このに対する約束と、この新しいエルサレムの中におけるこの、ものがですね、直結しています。ですね。そしてその木の葉は諸国の民を癒したと。で、諸国の民とは天のエルサレムに出入りしている者たちですね。あの21章の26節に、こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えて来ることになると、こうあります。千年王国の終わりに悪魔の魔導士を拒んだ人たちかなと想像するんですけれども、で、この彼らが歯によって癒しを受けるんですね。で、大事なのは絶え間なく癒されているということです。絶え間ない癒し、あるいは慰めと言っていいでしょうか。イエス様が天のエルサレムにおいても、子羊とこう呼ばれてるんですね。神と子羊です。子羊と呼ばれてるじゃないですか。まだ傷を負ってるんですよ、天のエルサレムでも。十字架で脇腹が刺されて、で、手足が釘打たれてですね、その後が復活されてからも残っていたじゃないですか。それによって彼らはイエス様だと理解したわけでしょ。その復活されても神の永遠の愛のゆえにイエス様は傷跡を残しておられて、なんと天のエルサレムでも残しておられると。その受け継ぎ傷によって平安が与えられ、傷が癒されていくわけなんですね。そしてここで私たちね、癒しという言葉を聞くときに、対処療法的なものをね、こう考えがちなんですけれども、この例えば病気になったらその痛みを取り除くためのね、西洋医学だったらばそうでしょう、この薬は。けれども、例えば健康食品にあるような、あるいは東洋医学にあるような薬を考えていただければですね、ちょっとこの癒されているという言葉の意味が分かってくるのではないかと思います。病の時に飲むのではなくて、絶えず飲んでいて、それで体がそのような体になる、病になる状態を防いでいる。まあ、需要と言ってもいいですよね。韓国のね、人に会うといつも朝鮮人参を、このいただくんですけど、プレゼントでね。で、ある日本の人がね、日本の牧師さんがこの毎朝飲んでると言うんですね。で、苦いからどうやってるかって言ったら、ね、ちょうど薬飲むと同じようにね、粉、これ水入れて、水口に入れて、そして粉入れて、それを飲み干すと。だから味わうんじゃなくてね、結構癖あるじゃないですか、味、ね、でも毎朝飲んでるって言って、で、風邪いきませんとかってね、おっしゃってましたよ。
あ、
ね、そういうイメージなんですね。こう絶えずイエス様のこの、このつながっていて、それで霊の健康が守られていて、それでこの、そういう意味で癒されてるってことなんです。ね。あ、傷を受けました。 イエス様でやらせてくださいではなくて、イエス様と一緒にずっといるものだから、まあそれによっていつの間にかそういう傷を受ける、傷ついているとか傷を受けているっていうものが、まあつまずくとか罪を犯すとかですね、そういうものから免れているっていう状況ですね。でこれが永遠の命の特徴です、ね、薬局の意味が変わりますね。薬局だとね、風邪ひいたら行こうとかね、けれどもここの癒しは違います。そしてこの宮の中央から流れている命の川と命の木、これ見てきましたけれども、エデンの園におけるこの神の命の回復であると同時に、これバージョンアップしてますね。エデンの園よりもすごいですよ。で特にエデンの園の一番悲劇は蛇がいたことです。でエゼキエル書に書いてるんですよ。ケルブがいて、ケルビムの単数形ね、がいて、自らの美しさに、このうぬぼれて溺れちゃって、それで傲慢になったから堕落してるって姿が出てくるんですね、ですね。でこのようにして、このサタン悪魔がですね、もうすでにいたんですよ。そしてエヴァが惑わされて、アダムが罪を犯し追放されましたけれども、でそこに、この4つの川が流れていてですね、ユーフラテス川その一つですけれども、ユーフラテス川っていうのはこれが厄介なんです。ユーフラテス川のところの、この、なんだっけ、どう忘れてる、あそこの平野の名前なんだっけな、今開きますね。創世記の11章に出てきますけれども、シヌア、2017年は、シンガルって書いてますね。すなわちシュメールって書いてますね。そうだったんだ。シヌアルだと思ったんだ。シヌアルだな、第2版はね。シンガルって書いてあって、あれはシュメール、シュメールってよく聞きますね。はい。でそこでバベルの塔ができたわけですよ。ですね。でそこのところに、ニムロでもいたわけですよ。ですね。で、それから、後でバビロンも出てくるし、そして、この黙示録の中にはですね、この、ある時のために、縛られている、御使いがいて、天使がいて、それを解き放たれるとですね、この2億人の軍が出てきて、それで、人口の3分の1が殺されたと、そういうのもありますし、それから、この、ハルマゲドンの戦いです、あれですね、の時に、ユークラテス側の方からですね、なんだっけ、あれですよ、ほら、獣と、もう一匹の獣と、そして、竜の口から汚れた帰りのような霊が出てきてですね、それで、この、東からの王たちがですね、ユークラテス枯れたところを通って、やってくるっていうですね、で、こういう、神のそばにあった、神のものであった園のところの地域が、まあ、悪霊の巣窟っぽく、悪霊のなんか出どころみたいな、そういうところとなってしまった。内側からの混乱や争いですね、そこから始まっているわけなんですね。しかし、そのようなエデンの園というのは、回復されるわけであって、そしてそれだけでなくてバージョンアップしてですね、もちろん悪魔は火の池に投げ込まれてますから、ここにはいないわけなんです。でこの中に住んでいる生徒たちの姿が3節以降に載っていますですね。もはや呪われるものはない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕える。呪われる、神が嘆き悲しみながらおそらく宣言されたでしょう。呪いですね。創世記の3章に書いてありました。まず蛇を呪い、そして女には苦しみとうめきを与え、男には大地はあなたのゆえに呪われると、この働いていたこの大地から耕すものから呪い、この茨が出てくるとかですね、そしてあなた方は塵から作られたから塵に帰ると、死ぬと宣言されたわけなんですよね。それが呪いでありますが、そして被造物が解放のためにうめいていると、ローマの8章の18節以降で書いてあります。私たちもこの体が贖われることを願ってうめいているんですけれども、イエス様は律法に宣言されている呪いを木につけられることによって受けられました。でそれゆえにアブラハムへの約束の祝福の約束がキリストを信じる者に注がれることをパウロがガラテヤ書で話しているわけなんですね。この呪いが取られた、 ということですけれども、先ほど話したようにこの神と子羊の御座が都の中にあるわけです。そして、この方に神のしもべたちが仕えていきます。大事なのはこのエデンの園でアダムがどのように神に仕えていたかということですけれども、呪いを受ける前ですか、受ける前から神に仕えてますか、労働してましたか、呪いを受けてからですか、どっちですか。前ですよね。前、2章にも書いてます。だから、使えるとか、労働するとかっていう時に、っていうふうに、ちょっとびっ、拒否反応が起こってしまう理由は、罪の後からの、イメージなんですよ、労働の。ね、汗かいて、ね、この、辛い思いをして、で、それの前のアダムの世界の中では、労働というものは、まあ、ある意味、永遠の命の中に入っているということなんですね。なのでね、この私たちが神に仕えることについて抱いてしまう重荷や疲れというのは、この私たち自身がとかく自分たちで抱いてしまう、負ってしまうものがあります。でイエス様も宣教で、成功していたわけでは全然ないんです。覚えてますか？コラジンよって言ってですね、あとはカペナアムよって言って、ベツサイダよって言ってですね、でそのことを呪いを、裁きを宣言されたわけなんです。一番イエス様が活躍されていた場所で、人が救われていかないんですよ。一番エネルギーを使ったところで、一番効果がないんですよ。他のところからたくさん来るけど、いろんな人が。ですね。その後の直後に、父なる神を私は感謝しますと。あなたが与えてくださった、この幼子たちはね、本当に、あなたが与えてくださったものだと。で、あなたが与えてくださらないと思って、なんだっけ。とにかく、自分がやったんじゃなくて、神が全部行われてるんだっていうことをね、ここで知ってて、父なる神がね。そしてその後で、こう呼びかけてるんですね。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が平和、柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きを追いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様ご自身が、その神に仕えておられて、いろんなところを取られて、しかし父なる神に、こう任せていくというですね、丸投げしていくというですね、この心配事、思い煩い重荷をこの神がなされていることなんだからということで、このお任せしていく中で、その首引きなんですね。だからイエス様に言われていることだけを行っていくというのは軽いものなんだということです。難しいことはないと、それを行っていけばいいんだと、とかく私たちは複雑にしてしまいますが、自分たちで、しかし、そうではないよということですね。そして御顔を仰ぎ見る、また彼らの額には神の御名が記されているとあります。全く聖なるものとされるよっていうことですね。この御顔を仰ぎ見るっていうのは、モーセのことを思い出してください。彼は主と顔と顔を合わせて語り合ったという、いうことで、それで民の前に出ていくとですね、輝いていたから、この覆いをつけなければいけないほどだったんですけれども、彼は信仰によってそれだけ清められていたんですが、でもですね、実際の御顔は見ていませんでした。覚えてますか？顔と顔を合わせてっていうのはそれだけ親しくという意味で、比喩的に言っていたのであって、本当に他の人に比べたらずっと親しいんですけれども、しかし、あなたの栄光を私に見せてくださいと願ったときに、主は、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きることはできないからであると。それで後ろ姿を、まず岩の裂け目に隠れさせて、そして後ろ姿だけをお見せになりました。唯一独り子である方が父なる神を見ておられます。それがヨハネの一章の18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであると。このように、 一人子の神が父なる神を見ていた。しかし今都の中にいる彼らは御顔を仰ぎ見ることができているということですね。で、この希望があるんだということですね。それによって私たちは清められると、さっき第一ヨハネで読みましたし、第一コリントの13章では完全なものが来た時には顔と顔を合わせて見るようになるというですね、御顔を仰ぎ見るということです。そして額に皆がついていると、もうすでに7章で14万4千人の神のしもべ、イスラエルの十二部族ですね、見ました。そして彼らが贖われる者たちの初子であることが、子羊と一緒にいるということが14章に書いてありましたですね。これはごく一部の人たちなんですけども、これがですね、新しいエルサレムにおいては、すべてのここにいる生徒たちが、額に神の皆が、記されていると。神の所有物だということです。他の悪魔や罪や、他の何者にも売り渡されていないという、神のものなんだ、専属なんだということを表しているんですね。で、これを見たまによって私たちは、例えば、勝因をされているとエペソの一緒に書いてあります。ですね。この荷物にこのカートン、この今ステッカーを貼りますけれども、そうではなくて、勝因、このローで垂らしたところに、この中の主人の印を押すんですよね。そして乾かしてですね。そういうものがありますけど、その勝因なんだと、聖霊がですね、押されていて、神のものとされているから、だから第一コリントの6章の20節で、私たちの体が聖霊の宮であって、あなた方は代価を持って買い取られたのです。ですから自分の体を持って、神の栄光を表しなさいとこう言ってます。5節、もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光にも太陽の光もいらない。彼らは夜を限りなく王として治めると。夜がないというのはもう21章で説明されてました。すでに主がその栄光に輝いておられる。だから夜はないし、灯火の光も太陽の光もいらないと。で、これが悪が一つもないということを表すわけですね。覚えてますか？この第一ヨハネの一章の五節に、私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。ですね。全くないよと。悪が全くないよと。そして、彼らはいよいよ限りなく王として治めると。いうことで、生徒たちのこの永遠の命の状態というのが、まあ、主にまず仕える、神に仕えているということもありますし、そして、いよいよ限りなく永遠に王であるということなんです。神に作られたときに、アダムが、地を支配しなさいと言われました。地を従わせようと。この生き物を従わせなさいって言うと。このように、支配するということが神のもともとのこの意図であって、それで教会に対しても、神とキリスト、この教会に対してもですね、この黙示録に一章六節、私たちを王国とし祭司としてくださった。この王国というのは私たちを王としても訳せますけれども、このようにしてこの統治することをですね、約束しておられるわけなんです。そして第一コリントの6章の2節3節に、この教会の中で問題が起こったんですよ。そして裁判所にそれを持ってっている問題があってですね、それでパウロが戒めたんですね。生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁かないの、裁く力がないのですか。あなた方は知らないのですか。私たちは御使いを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんかと。ですから自分が奉仕の働きなどに任されているというのはですね、ある意味で永遠の命の一つとも言えるんです。管理をする、任されるですね。そして神に仕えながら治めていく。なんかイメージが変わりますよね。この永遠の命っていうとね、なんかホワホワしたようなものをね考えるかと思いますけれども、まさにここにあるものですですね。で、それが聖霊によって、教会を通して、このまあ具体的にミニチュア版と言ったらいいでしょうか。まあ、ちっちゃな形でね、このあのみこみみみこなんだっけ、みとあ ミコ、やだ、さっき言ってたのに、ミトコンドリアだっけ、ミトコンドリアのようにですね、その小宇宙って言ったらいいでしょうか、このような形で私たちが命というのを持ってるんだということをですね、この知っていけばいいかと思います。ですね、次回から最後の言葉に入っていきます。ですね、このまとめをですね、この主ご自身がヨハネを通して行われていきます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、この私たちの持っている永遠の命とは何か、この溝から流れる命の川の水であり、そして命の木であり、そこから実があって私たちは食べ、癒しも受け、あなたに仕え、あなたと共に治めれることです。神様、このことを知ることができてありがとうございました。主よ、どうぞ、これを聖霊の力によって、私たちが具体的に教会生活の中でどういうふうなことなのかということを知ることができますようにしてください。そして、イエス様が本当に言われたこと、本当にこの私のところに来なさいと、疲れているもの、重荷を持っているものは、そしたら休ませてあげようとおっしゃってくださってますから、イエス様のスタイルの中で、本当に働きを行っていくことができます。どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。